他の弟子たちが彼に私たちは主にお目にかかったと言うと、この言うとというこの言うという言葉をですね、この翻訳では表現されておりませんが、これは繰り返して言い続けるという言葉なんです。彼はトマスに何度も何度もトマスよ、そう言うけれども本当なんだよ、何度も何度も言い続け、こう語り続けたんですね。主は本当によみがえれたんだ。私たちはその主に見たんだ、お目にかかったんだ。キリスト復活という驚くべき良い知らせをトマスにも、たとえトマスが信じても信じなくても心を閉ざしたとしても語り続けないわけにはいかなかったのでありますね。皆さん、良いニュース、素晴らしい知らせというものは私だけじゃなくて、その人にもこの人にも本当に信じて受け取るならば素晴らしい知らせなんだと、喜びの知らせなんだという、その驚くべき知らせというものは、相手が跳ねつけて聞こうとしない、一切信じない、冷たい反応に心がシュンとしたとかいうことで、もはや語らなくなってしまった、口をつぐんでしまったというほどの詩細なことではないということなんですね。私たちが語り続けなければならない、それほどの大きなことですね、大事なことですね。私たちは主を見た、主は生きておられる、愛する人々に、愛する友に繰り返し繰り返し語り続けなければならないほどの良いこと、大切なこと、素晴らしいこと、喜びの幸せなんだということをですね、教えられます。復活の喜びと輝きにあふれた弟子たちが、人のいじけたような友にも何とかしてこの喜びを知ってほしいと、熱心で誠実で真実だったんですね。本当に私に恥ずかしくなります。なんだかんだ言うてですね、もう語らなくなってしまう、理屈をつけて語らなくなってしまう、そういうことになってもならないということを教えるわけであります。一方トマスはどうでしょうか。決して信じないと言い切ったトマスは、おそらくその時から他の十人の弟子たちと非常に気まずい、居心地の悪い弟子となってしまったと思いますね。今まで仲良くイエス様の直弟子として苦労を共にしてやってきた、そういう仲間であるのでありますが、しかし他の弟子たちは主を見た、主を見た、主が喜ぶ、復活なさったと言ってですね、もう喜んで踊ってですね、考えているわけでありますが、もう一人自分取り残されたような感じがいたしまして、自分一人固くなになって、私は信じない、決して信じないとこう言ってるわけでありますからね。トマスは喜びにあふれる仲間のうちにあって、一人寂しく孤独であったと思うんですね。24節のこと、十二弟子の一人でデドモと呼ばれているトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。トマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。本当につらいことで、悲しいことで、残念なことであります。いろんな理由があったかもしれませんけども、これ本当に残念なことであります。しかしどうでしょうか。26節を見てください。8日のうち、つまり1週間のうち、イエスの弟子たちはまた家のうちにおり、トマスも一緒にいた。トマスも一緒にいたと書いてあります。今度はトマスも一緒にいたんですね。何かほっとします。ああ、よかったなとこう思うんですね。イエス様の復活に喜びあふれている弟子たちの中にあって、ただ一人信じられないで、いや決して信じないと人言い張る固くなのトマスにとって、 この弟子たちの中に留まるのはすごく居心地が悪かったはずです。しかしここではトマスも一緒にいた。トマスは気まずい弟子たちとの交わりから離れなかったんです。弟子たちもまた一人かたくななトマスを一緒の交わりの中に加えて皆は一つになっているんですね。皆さん、これがキリストの教会の姿だと思うんです。みんな一つ心になって、みんな同じように感謝して喜んで喜びあふれているといいんですけども、しかし実際はそうでないかもしれない。私はみんな一人一人違いますから、私でこの1週間の生活、みんな一人一人違う。先週の手術、または1週間の生活、みんな違います。それが教会です。だけども今度はトマスも一緒にいた。どんなことがありまして、どんな気まずい居心地の悪いようなことがあったとして、主が復活の主がおいでくださる、そこにとどまり続けるということ、すごく大切なことなんですね。私たちは自分勝手に教会に集まってきたんじゃないんです。イエス様を信じた時に私たちはキリストの体、教会の一主体とされた、かけがえのない霊の神の家族と一員とされた。私たちは主によって一つとされたお互いなんですね。ですから私たちはとにもかくにもこの主によって一つにされた群れの中にとどまり、この群れにとどまり続けることによって再び主にお会いするという経験をしていくわけであります。この主の日の集まりを他にしてはイエス様にお会いする経験はできないかもしれません。他の弟子たちも難しい頑固なトマスをやっぱりこの交わりの中にとどまらせた形ですね。トマスも自分一人信じられないでどうか一人はみ出しているなと感じていても、やはりこの群れの中にとどまり続けることにこだわったんです。これがすっごく大切なことなんですね。私たちもいろんなことをきっかけとしてですね、信じられなくなりました。つまずいてしまいました。私はもうここでは一人ぼっちです、孤独です、だからもう教会には行きません、私は教会から離れますと、この固くなってしまうことがあり得ます。そういう状況が起こってくるかもしれません。しかしそのような時はぜひ、あ、それは間違っているね、そうではないんだな、そう思い返していただきたい。そしてこのトマス物語を思い起こしていただきたいのでありますね。もしもそういうことが私たちに起こったならば、その時こそトマスのようにあえて主の弟子たちの集まりに来て、主日礼拝はまさにそれほどのものでありますが、そこで一緒に復活の主を待っていただきたいと思うんですね。また教会はそのような私たち一人一人の仲間を大切にしなければならないところであります。トマスも一緒にいた。トマスも一緒にいた。大事な言葉でありますね。で、デドモと言われたトマス、トマスの人となりについて、ヨハネの福音書の2箇所ですね、このトマスのことが出てくるのであります。一つは11章の16節。私たちも行って先生と一緒に死のうではないかと、こう仲間内に呼びかけている勇ましいトマスの言葉が出てまいります。これは非常に直線的で感情的な言葉なんですけども、これはラザロがですね、ベタニアのマルタ、マリア、ラザロの兄弟、ラザロが病気ですと、ベタニアの村から知らせが届きました。しかしですね、この間、このユダヤの方に行ってですね、先生がイエス様がね、石で打たれて殺されようとしたのが、あのユダヤでありますが、今更ユダヤに行くのは怖い、危険だと他の弟子たちがためらったんですね。その時にトマス一人が、ユダヤに行こう。